青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ青木さん、実はですね、はい、今日で番組が2年目に突入となります。
はい、
おめでとうございます。
もう本当に感謝です。
いかがですか、この1年振り返って。
いやー、もう本当に楽しく、なんかもうあっという間に過ぎた1年ですね。もうあの凛ちゃんに支えられながら1年間走ってきました。いや、ありがとうございます。
私もとても楽しかったですね、はい、たくさんゲストの方も来ていただいて。
そうなんです、
ね、充実した1年でしたね。
もうね、本当にあのゲストの方々もね、とってもみんななんていうのかな、もう今を生きてる人たちなんで、本当に楽しい素晴らしい番組になりました。
本当ですね、毎回刺激的ですよね。
はい、
さあそんな記念すべき2年目突入の回はですね、はい、今回のゲスト、株式会社ティップネス代表取締役社長の岡部智美さんです。さあ青木さんから見て岡部さんってどのような方ですか？
そうですね、やっぱりあの温かくて、とっても思いやりのある仲間思いの素晴らしい指導者だと思います。
はい、ちょっと私ともちょっとつながりがあるもので、後ほど、はいはいはい、ご説明したいと思います。はい、岡部さんには2週にわたってお付き合いいただきます。はい、それではこの後、株式会社ティップネス代表取締役社長岡部智美さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社ティップネス代表取締役社長岡部智美さんです。岡部さん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあまずはですね、今回のゲストの岡部さんのプロフィールご紹介します。岡部さんは1966年生まれ、アメリカサンディエゴのご出身です。1歳の時に日本へ移り住み、学生時代は陸上部に所属。1989年日本テレビ入社後はスポーツ番組の制作を担当しました。番組制作だけではなく、読売ジャイアンツに出向し広報も担当。そして日本テレビに戻ると、人事部編成局を経験し、そして現在はフィットネスクラブ大手の株式会社ティップネスで代表取締役社長を務めています。ということで、あの私にとっては日本テレビの大先輩にもね、当たるわけですが、まあ、どうして、まあ、日本テレビの社員がこうティップネスの社長になったのかというのをご説明したいと思います。はい、2014年に日本テレビはティップネスの株式を取得したわけですね。で、現在は日本テレビの子会社となっています。そういった関係性があるので、まあ、岡部さんがティップネスの代表取締役社長に就任したという流れなわけなんですが、青木さん、こういった社長就任の仕方もあるんですね。
いや、素晴らしいですよね。やっぱりずっとまさに走る、はい、こうランナーとしても陸上のもう長距離をずっとやってこられた、もう健康志向の岡部さんが、
はい、
やっぱりこの日本の長寿、やっぱりこう健康の増進に対して自らがやはりこういう事業を手掛けていこうということで、素晴らしいと思います。
いや、はい、びっくりしました。私も、うん、ね、ティップネスの社長に。
そうです。
そういうこともあるんですね、岡部さん。
あるんです。
でもどうですか、急に社長になってくれと、まあ、人事異動というんですかね。
実は2014年にティップネスの株式を日本テレビが取得した時に、最初の取締役としてティップネスに行ってます。で、2年間役員として勤めて、でその後、まあ、日本テレビにもう一回戻ってこいみたいなのがあった時に、ティップネスの皆さんには I'll be back って言ってどっかの映画の方のセリフじゃないんですけど、
はい、聞いたことありますね、
はい、という中で言うと、まあ2017年までいましたから6年ぶりに、この6月に戻って、ただ社長で戻るっていうのはイメージしてなかったんで、非常に560人の社員、2500人のスタッフ、2000人の業務委託の方、まあ、ティプネスという看板の下に5000人いるんで、
すごい、
そこのプレッシャー感じつつまあ一番前を先頭を走ろうかなというふうに思っています。
素晴らしい、
すごい走り続けているわけですね。そもそもなんですけど、青木さんと岡部さんってどういうお知り合いなんですか？
はい、いや実はアチューメント株式会社は、昨年ですね、日本テレビ放送網の業務資本提携ということで、持分法適用会社で、になさせていただいたんです。その時の、実は、この執行役員社長室長として岡部さんが、はい、実はアチューメントをじゃあ持ち分法適用会社でこうグループの中に関連会社として入れようという最終責任を号を出したのが岡部さんで、私にとっては恩人でもあるわけですね。
そうだったんですね、
はい、
こちらがもう青木会長が恩人で、
もうそこからまあ出会いなんですけど、岡部さんのお人柄、まあ、さっきもちょっと私言いましたけど、やっぱり部下思い仲間思い、本当に人を大切にされる方なんで、まあ私は日本テレビ放送網さんとはそういった意味で、まあ、資本を持ってもらって仲間に入れていただいたんですけど、そんな中でとってもその人間性に引き込まれて、あ、こういう方がやはり執行役員務めてるのは日テレっていうのはいい会社なんだなと、日テレファンにもなったということなんですよ。
はい、さん嬉しいですね。いや
もうめちゃめちゃ嬉しいですねいやでも我々が本当に実は、まあ、こう青木会長おっしゃってますけど、青木会長に、まあ、青木ご夫妻に、はい、日本テレビが選んでいただいたと思ってますんで、やはりアチューメント、今回もともと奥様とご夫婦で作られた会社の中で、はい、まあ、奥様も三十数年ご一緒に、はい、ずっと全速力で走られてた中で、はい、その奥様の株式をっていう話だったんで、
そう
なんです、もう感謝感謝しかありません。
そしてね、岡部さんの、まあ、これまでもねちょっと振り返っていきたいなと思うんですが、日本テレビ時代、まあ、スポーツ畑に岡部さんいたんですね。ちょっと恥ずかしながらあまりごめんなさい、詳しく。
スポーツの人
スポーツの人、
私はスポーツの人。
そうだったんですね、
まあ、中学高校大学ずっと陸上部をやっていて、今ではちょっとわからないかもしれないんですけど、当時1989年入社って話ありましたけど、はいはい、世界陸上東京大会が1991年やってくる、今 TBS のイメージあるけど、当時日本テレビだったんですね。
は
い、で箱根駅伝も今でこそ日本テレビのイメージありますけど、もともとはテレビ東京さんが放送されてて、
そうなんです
か。で87年から日本テレビが放送完全中継する、テレビ東京さんは大手町と芦ノ湖だけを放送してたんです。
そうなんです。
そういう中で我々の私の学生時代の時にその2つ、はい、箱根駅伝をテレビ東京さんから日本テレビに変わった、うん、で1991年に当時カール・ルイスっていうスーパースターがいたんですけど、日本にやってくるのを日本テレビが放送する、うん、陸上10年間やってきて、はい、野球とかサッカーとかラグビーの影、はい、日向に隠れてるスポーツをやっていた身としては
なるほど、
日本テレビで陸上をしっかり盛り上げるべく頑張りたいという思いで入ったと、うん、
じゃあそれがまさに実現したというですね。
まあ、そうですね、おかげさまで箱根駅伝の方は総合演出やらせていただいたし、
う
ん、世界陸上もTBS さんに行くまでの間は関われたんで
なるほど、
まあ、少なくとも世界陸上の東京大会というのは非常に、陸上界にとってはエポックメイキングなイベントになった、うん、そこにちょびっと魅力ですけれども、うん、関われたっていうのはすごい今です
ごいですね、
はい、よかったです。
そんな箱根駅伝もね、次で100回大会ですから、思い入れみたいなのありますか？
いやもちろんなんか感慨深いし、今回まあ全国の大学生がね関われるっていうところで言うと、また一つステップ、新たな箱根駅伝の扉っていうのが開いたのかなと思いますけどね、
エンドロールとか見るとたくさんスタッフの名前があってちょっとジーンときますよね。そういったスポーツ中継って、まあ、生放送、生中継が多いと思うんですけど、うん、やっぱそうなるとチームワークも大事になってきますか、岡部さん？
まさにそうですね、スポーツって多分一番例えるならチームワーク、組織力であり、 和、あの漢字の和ですかね、これがすごく大事なワードになってくるし、もしかしたらそれが経営にも生かされているかもしれないですね。
なるほど、
なんかどんなところで今の経営に生きてるなって感じますか？
スポーツの経験でいうと、さっきあったようにそれぞれの価値観が違う人たちの集まりの中で一つの価値観を作り上げて第三者に伝えるっていうことは、もしかしたら会社経営においても近いのかなっていうのが一つ、あともう一つは、実はそのスポーツ局にいた間に2年間巨人軍に出向していて、巨人軍ですよ、日本に残された最後の軍っていうところでそこで長嶋監督と原監督という、多分巨人の歴史の中でも名将と言われたお二人を間近で見れたっていうのも大きかったかもしれないです。あと他でもスポーツを通して取材でいろんな方、いわゆるトップレベル の、あの方とお話しする中での、何でしょう、哲学っていうのも今思い返せば生かされてるような気がします。
なるほど。その方々の共通項みたいなもの、まあ一言で言うのは難しいと思うんですけれども、まさにトップリーダーですから、その方々のこう普遍的な何か一つでも二つでも、これは共通したものじゃないかなって何かあります？
これはですね、志と覚悟、
なるほど、
と全力、この3つは絶対多分最低限持ってますね。
メモだな
志
と
覚悟と、
なるほど、覚悟ね、
全力、
なるほど、
それをやってない方でトップになった方は少なくともいないと思います。
なるほど、
はい、
いい話ですね。
本当そうですね。青木さんもチームワークというのはやっぱり大切にされてますか？
あのね、このね、チームワークっていう言葉、要は個人ではできないことをするために組織というのがあるので、やっぱり人間と他の生き物の根本の違いって、この組織を作ることによって偉大なことができるっていうことなんですよ。だから人間と他の動物を分ける決定的な違いは、この思考力から来るまさにチームワークの力、これはやっぱり特徴だと思いますよ。はい、私も今正直200人の社員がいるんですけど、この200人の力があって初めて自分の思考が現実化できるわけですよね。だ、組織力って本当に大事だと思う。だから今岡部さん5000人の長ですから、大変なことです、はい、
まとめるのも結構大変ですか？
大変ですね。
どうやってそのチームワークをまとめるっていくんですか？
箱根駅伝の時とか、それこそ会議でね、一堂に会するみたいなのがあるから、割とその表情もアクションも含め、あと資料も含め伝えやすいんですけれども、ティップネスの大変さっていうのは、店舗が53店舗で、関西も、中京エリアもっていうところで言うと、場所も違うみたいなところでどう伝えるのかっていうのは本当大きな課題で、多分大事なのは意識してるの、大事かどうかわからないけど意識してるのは、あの劇作家の井上久志さんの言葉がすごく意識してて、多分あの、社長室長時代も言ってたんですけど、難しいことを優しく、優しいことを面白く、面白いことを深くっていう言葉があるんですね。これは多分すごい大事なことで、どうしても人ってカッコつけると難しいことをさらに難しく言っちゃったりする。それは 100% 伝わらないんでね。で、優しく言うまでは割と簡単なんだけど、それを面白く言って結構大変で、そこに深さを付け加えるっていうのは至難の技、まだできてないです。でも目指してはいる、その時に5000人っていうのが一つの、形、組織力になるのと、もう一つ大事なのは、これはまあ青木先生から教えていただいたところでもありますけど、やはり北極星を持つ、これは間違いない。なぜかっていうと、ぶれないんでね、北斗七星目指してもいいけど、時々いなくなっちゃうんでオリオン座なんて
確かに
あんまり見えないみ
たい
な、っていう意味では北極星はどっから見ても見えるっていう中で、そこは割と6月に就任というか、着任してすぐ7月翌月に、ティップネスが目指す北極星はここだというのは宣言しました。
素晴らしい。
青木さんも今メモされてましたね。
メモもうすぐメモしましたよいい言葉だ。
本当ですね、うん、なんかちょっと刺さりましたねこれ。
刺さった、
はい、
うん、
なるほど。
いや、はい、僕でもねこれとっても大事なことだと思うんですよ、学校がね面白くないのは先生がね勉強をね面白くできないからなんだよ、うん、難しいことを難しく話してるから勉強嫌いの子ができるんですよ。
なるほど、
うん、会社もそうなんです。良い経営者っていうのは、はい、いかに社員に仕事の楽しさを味わわすことができるか。だからみんながね楽しく仕事ができてるときは、はい、いい経営ができてるってことなんですよ。
はー、
うん、
そっか、
大事なこと。
なるほど、
はい、
優しくですね。
そうそう
難しいと伝わらないんですね、
う
ん、
そうですね。
なるほど、まあそのねジャイアンツの出向などもまあいろいろ経て日本テレビの人事部に移動となったわけじゃないですか。またこれ番組制作やジャイアンツと広報としてと違う畑じゃないですか。いかがでした、
ね、いや人事っていう時は驚いたんですけど、でも最終的に組織で一番大事なのは当たり前なんですけど人物金ってよく言うけど、その順番通りで人であり、よく金が先に行きがちなんですけど、お金はね、そうではなくやっぱり人が大事で、サービスするものがあって、それがちゃんとしてればお金は最終的にはついてくるはずなんでね、っていう中で言うと人事というのはまあ巡り合わせなんですけど、まあ次世代の人を採用するっていうことと、今いる社員が適正配置、適材適所っていうところがある、正しく評価する、正しく登用するで、評価制度を実は作る担当にもたまたまなったんで、まあそういう意味ではすごく貴重な3年間遅れたかなと思いますね。
なんか大変だったなって感じたことってありましたか？
大変は大変ですよね。やはりその配置を変えることで腐る社員もいるしね、まあ、もっと分かりやすく言うと、例えば40人社員採用って言った時に、その採用された人と採用されなかった人の差って何だったんだろうと。採用されなかった人も、実は採用された人もそこで人生全部が変わるわけではないけど、多少はやっぱり日本の会社ってそういう影響力あるじゃないですか、当時まだ終身雇用が、本線だった時代でもあるんで、っていう中で言うとすごいそこの責任感っていうのは重かったですね。
学んだこととかありました？
逆に自分が社員としてスポーツで好き勝手やってたって言えばやってたんで、その一人一人の社員の思いって千差万別で、でも逆に言うとその時思ったのが、マーブルチョコが一番いいんだろうな会社はっていう感じかな。
マーブルチョコ、
うん、どうしてもなんか例えば日本テレビはこうあれとか、アチューメント社だったらこうあれみたいな人材の要件みたいなのがこう形を作る人っていうのもいるんだけど、青木さん違いますけどね、そういう中で言うと日本テレビ赤だよねみたいなことではなく、あの赤色もあれば緑色もあれば黒もあってもいいし、っていうマーブルチョコ、いろんな色があって多様化、それが多様化で、だから多くの価値観っていうか、生活者の方、視聴者の皆さんに体験価値の高いものを作れるんじゃないかなっていうのは人事で学びましたかね。
いろんな人がいる、青木さんもそれこそ人事には大きく携わっていらっしゃるんじゃないですか？
まあそうですね、まさに事業は人なりですからね、結局まあ結局シンプルに言えば、あの経営ってある意味で人に働いてもらう仕事なんですよ。自分が働くのは職人なんで、だから人に働いてもらうためにはいかに自己実現の舞台をやっぱり作ることができるか、自己実現の舞台を与えてあげれば人は働き者になるんですよ、だから人がやっぱりこう自分の都合で思い通りに動くというふうには思わない方がいいですよね。一人一人みんな自分自身の中にモチベーションがあるので、だからいかにこう自己実現の舞台を与えられるかっていうのは大事にしてきましたね、私は。
なるほど、でも、まあ、社員数もかなりいらっしゃる中で、一人一人の評価なども難しいところじゃないですか、
だから、まあ、私はすごくシンプルなんですけど、あの神の目から見たら人間はみんな平等だと、 ただ資本主義経済社会の中で経済ということを考えたときに、やっぱり価値を生み出せる人が高い報酬、またその役割、高いポジションに上がっていく、これはフェアなことだと。だから一人一人のいいところ、長所を最大限伸ばしながら、やっぱり本人に合った仕事に、まあ、ついてもらうこと、それを僕はとても大事にしてきましたね。
それぞれに合った、
うん、そうだから理念とそのビジョンは金太郎飴だけど、個人と個性は 100% 尊重、うん、だから人を変えようとは思わないんですよ私は。
そうなんですね。うん、岡部さん、今のお聞きになっていかがです？
いやもう、はい、メモしましたけど、
メモ、ね、今まさにそうですねメモしてました。
でも本当そうで、今回実はティップネスは改革宣言を7月にして、就任後4ヶ月後の10月1日に組織改革もして大きく組織を変え、部長も、13の部から20の部にしたんですけども、部長が同じ部長って1人しかいないんですね、ぐらい変えて。でこれは何かっていうと、自分が思ってる向いているっていうのと、うん、私とか他から見た時の適性って絶対別だと僕は思ってて、はいはい、どうしても自分の適性ってバイアスがかかるというか、う
ん、はいはいはい、
あとそもそも世間を知らないというかね、うんうんうん、他の水を知らないんで、うんうん、である程度いろんな経験もしてる中で言うと、うん、彼はこっちの方が向いている、彼女はこの適性があるっていうので今回、動かして、あとはもう信じてほしいと。まだ信じてない人も多分何人かいると思うんだけどもまだ短いんでね、うん、でもそれは結果を出すことによって、うん、彼ら彼女たちが自信を持つことが、で一番大事なのはその一人一人の子がパフォーマンスを上げることで、うん、社業が、大きく成長し、最終的には社会に貢献をどれだけするかっていうのがね、綺麗事ではなく、それがまあ正しい道だと信じたらそこに全力で走ると。
はい、素晴らしい素晴らしいと思います。
でもそんなに大きく、まあ、これまでのものを変えるっていうのはかなり勇気といいますか必要じゃないですか。
まあ、コロナもあってティップネスの事業が4年連続赤字っていうところもあって、それもネガティブポイントとして受け止めるとネガティブだけど、うん、変化するには最高のチャンスというか、
そうです、
変えなきゃいけないっていうのは全社員が思うんでね。
そうです。
で一方でマーケットは広がるんで、コロナが明け、生活というか健康事業っていうのは絶対マーケットは広がる中で言うと、我々がそこでじゃあ新しいものを何を生み出すかっていう中で言うと変えないといけない。
まあ、岡部さん、これまでいろいろ経験された中で自己実現のために大切なことって何だと思われますか？
いろんな人からやっぱり経験の中で教わってきた中で言うと、日本テレビのその34年の歴史の中で経営者として教わったことは、やはり社長、2人の社長、大久保芳生社長、はい、あと、小杉、まあ、あえて前進さんと言いますけど吉野部社長、この2人の言葉っていうのはすごい大事にしてて、それがもしかしたらその自己実現をしてきた中で自分が大事にしてる言葉かなと。でご紹介させていただくと、大久保さんは日々新た、挑む勇気に使命感、これたまたまなんですけど原監督も日々新たって言葉を大事にしてて、やっぱりトップに立つ人が、まあ、さっきの変化しなければ時代についていけないし企業が成長できないにつながるかもしれないけど、自己実現っていうのを多分それぞれ一人一人が日々新たって気持ちと、もう一つ大事なのがやはり使命感、あと挑戦しなければいけないという挑む気持ちっていう、この言葉をすごい端的に表してるなと。で小杉さんもすごい、何でしょうね、何て言うんですか、言葉の魔術師みたいな人なんで、いろんな言葉があるんですけど、僕はすごく嬉しかったのはある会の時に小杉さんが社長になった時に、今顧問ですけどね、その周りの人に言った言葉が、まあ、カーネギー、鉄鋼カーネギーさんの墓碑に刻まれている言葉で、自分より優れているものを集めたものがここに眠る。さっきのまさに青木会長がおっしゃってたことで、自分が働くではなく自分の周りに自分より優れた人間を集めて、まあ自分を担いでもらったではないけど、でもそれを面と向かって言う人ってすごいなと思って、やっぱりそれもそういう 形の自己実現もあるのかな、うん、どうしても自分がとか私がみたいになっちゃうところでね、それもどっかでリタのところもあると思うんだけれども、すごく心に刻んでいる思いだし言葉だし今役に立ってます。
今青木さんもうんうんと聞いてらっしゃいましたけど、
う
ん、
そうですね、私もその北海道の函館からたった一人青函連絡船に乗って母親を探して東京に出てきて、鉄工所の一工員からスタートしたんですけど、結局社会に出て50年、振り返ってみてなんで自分が良い人生を送れたかっていうと、もうシンプルに考え方一つなんですよ。だから考え方が変わると人生は変わる。今のお話ですよね。要はその自分の器とは自分の考え方ですから、自分の器を超えた志を持たないとちっぽけな人生で終わっちゃうってことなんですよ。私も社員は200名ですけど、財団には4300人の財団がいて、その人たちが日夜我々の活動に協力してくれてるんですよ。やっぱり何を目指すかじゃないでしょうかね。私はぜひね、岡部さんのね、この日本の健康寿命を伸ばすというね、このビジョンにね、僕は応援したいと思っています。
ありがとうございます。
はい。
ちょっと今回お時間が来てしまいましたので、岡部さんの新たな改革というところは次週お聞きしたいなと思います。はい、岡部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして次回も株式会社ティップネス代表取締役社長岡部智美さんをお迎えします。よろしくお願いいたします。さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。皆様たくさんのメッセージをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。